それでは今回の、筋肉パルスの対象とする筋肉ですけども、まず健康虚筋を、説明させていただきたいと思います。健康虚筋というのはご存知のように、側頸部ですね、頸椎の凹凸起を基支部にしまして、それから肩甲骨の上角に、付着をしている、筋肉です。それで、意外とそのショルダーバッグをかけている方ですとか、肩に荷物を持っている方なんかですと、その肩甲骨を常に上げているような都合上結構疲労している筋肉ですね。それから特に撫で型の方でショルダーバッグを使うような方ですと、余計そういう肩甲虚筋に疲労が強く出るということはあるかと思います。で、まず肩甲虚筋の、位置ですけども、先ほど、頸椎凹凸起から肩甲骨の上角というふうなお話をしましたけども、そのラインのところでイメージをしていただければ、いいかなと思うんですけども、当然側頸部にあって、最終的には肩上部を通過して、肩甲骨に付着するということになります。で、まず、触りやすいところということで、イメージしていただきますと、まず肩甲骨の上角に近い部分がまず、触りやすい場所の一つになります。で、肩甲骨の上角の付近というのは、ちょっと肩の外転角度によっても少し場所は変わるかと思うんですが、仮に通常患者さんが腹外となって、肩関節を90度ぐらい外転して、手を額の下に入れているというような姿勢をとっているとします。で、そうしますと、大体、僧帽筋の中部繊維とか上部繊維の肩上部にある繊維が、その上角の上あたりを、一番表面を覆っています。で、肩甲虚筋はこの肩上部のところではどうなっているかといいます と、肩甲骨の上角からまっすぐ、体の前の方ですね、ちょっと表現が不適切かもしれませんけども、上角から見て、鎖骨上下の方に向かってまっすぐにまずそこにあります。で、そういうことになりますと、どうやってここで肩甲虚筋かというのを確認するかといいますと、僧帽筋は脊柱から肩峰の方に向かって張っていますので、筋の繊維は、脊柱と直角の方向にあるというふうにイメージをします。で、それに対して肩甲虚筋はその僧帽筋の繊維に対して、またこれも今度は直角に前後にあるというふうな形でイメージをします。で、そうしますと、どのように触るかといいますと、まず肩甲骨の上角を見つけて、で、骨の上ではちょっと痛みが出ますので、上角よりも少し前方ですね、腹外の状態ですから頭方でしょうか、頭に近い方で骨の上でないところを、僧帽筋の繊維と平行に指を動かします。腹外の患者さんに対しては内方外方ですね、脊柱の方向と肩峰の方向とっていうふうな方向で指を動かしてみますと、僧帽筋の下にですね、鍛え方によって違うんですけども、その指ですね、人差し指とか中指ぐらいの太さのものを触れることができます。で、これは僧帽筋と平行に触診をするときにですね、表面だけ動かすような触り方をしていては、その下の肩甲虚筋が分かりませんので、しっかりと圧を加えると、ただし母子圧迫とか母子受熱をするわけではありませんので、指が動かせる範囲の圧力でないといけませんけども、肩上部においては僧帽筋と平行に、しかも肩甲骨の上角のやや上方で探ってみると、まずそこで触れることができます。で、下の方からいきますと、その肩上部にある肩甲虚筋が僧帽筋の下を取って鎖骨上下の方に向かいますけども、僧帽筋の前縁の近く、だいぶ前になりますけれども、僧帽筋の上部繊維の、頸部に行ってる繊維っていうふうなところの説明をしましたけれども、ちょうどその頸部に行く僧帽筋と肩上部にある僧帽筋の繊維がこう交差するような位置のところで、肩甲虚筋は向きを変えて若干首の方に向かいます。で、それから側頸部に出て、あとはまっすぐ上に上行するだけというふうなことになりますので、ちょうどこの肩甲骨の上角のやや頭方寄りのところでは十分に触れることができるんですが、そこから少し前に進んだ僧帽筋の前縁の付近になりますと、ちょっと 確認がしづらくなります。ですけど、まあ、そこのところが特別施術が必要な場所というふうなことでありませんので、まあ、触れづらくてもイメージで頸部の方に追っていくと。で、そうしますと側頸部ではもう十分に健康虚筋として触診することはできます。ただし、あくまでも頸部の僧帽筋が健康虚筋の上を覆っている、実際にはもう薄くなってますので、直接健康虚筋に触れているような感じになりますけども、まあ、実際には僧帽筋上に乗っているということになります。では、その頸部のところにおいて健康虚筋をどのように、触れてみようかということなんですけども、例えば、C の、4番か5番ぐらいの高さを想定します。で、極突起の直側には僧帽筋などの筋肉の盛り上がりがあって、そこからさらに側頸部の方に手を移動していきます。で、この状態で頸椎と直交するような方向で、側頸部ですので指を前後に動かします。前後に動かしてみますと、たくさんこう筋張ったものが触れてくると思うんですね。で、それで前後に動かしながら、さらにその触診している指を前後の方向にちょっとずつ移動をします。で、前後に移動するといってもそう幅なるものでありませんので、前の方に行ってしまって、胸鎖乳突筋よりも前に行く必要はありませんので、胸鎖乳突筋ぐらいまでですね、前の方は。で、もし胸鎖乳突筋がはっきりわからないときは、触診している側、仮に右側を触診しているとすれば、右の耳を体の前の方に持っていくような首の動きをしていただければ、胸鎖乳突筋が浮き出ますので、これで胸鎖乳突筋の位置は確認できるかと思います。で、その胸鎖乳突筋よりも後ろで、なおかつ側頸部にある。で、その中で一番太い筋肉の繊維というふうなことになります。で、ただその場合によってというか、患者さんあるいは被験者のその筋肉のつき方によっては、健康虚筋が非常にこう細い人もいますし、それから1本の太いものになっていないで2本並んでいるような触診のされ方をする場合もあります。ですので、とりあえずこの辺かなというふうに目安をつけましたらば、そこで患者さんに肩甲骨を軽く挙上してもらいます。で、その時に肩甲骨あたりに手を置いて、肩甲骨の挙上に若干抵抗をかけてあげます。あまり強く上げすぎてしまいますと僧帽筋の収縮も起こってしまいますので、たくさん上げる必要ありません。筋収縮がちょっと分かる程度、本当ごく軽く力入れてもらえば分かると思いますので、そうやった段階で触診できる、太くなってくる筋肉、硬くなるものっていうのを選択して、健康虚筋として扱えばいいと思います。それで、側頸部にあって太い筋肉でということで、実際に針をして通電をするというふうな段階になるわけなんですけども、刺入場所というのは、今話しましたように、その側頸部から肩上まで経路がありますので、どこで刺入をしてもいいということになりますが、ただ低周波の通電の最初の方でお話しましたように、圧痛があるとか筋張りがあるとかっていうふうな、何か所見のあるところを選択していくというふうなことになります。で、ただし健康虚筋の刺入上の注意というふうなことで考えますと、肩上部で肩甲骨の上角のやや上方というか、前方のところで触れる肩甲虚筋ですね、僧帽筋の下にある肩甲虚筋に対して針を刺入しようとした場合に、当然刺入方向が胸郭の中の方を向くような刺入方向になります。ですので、この場合は僧帽筋のところでも考えましたように気胸という問題がありますので、そこの深さの問題というのを十分考慮しなければならないというふうなことになります。また側頸部で、刺入をしようとする場合ですけれども、側頸部のところで健康虚筋に低周波の通電を行っている場合には、臨床的にはそのおまけに別の筋肉が動いていても効果には変わりはないわけですけども、練習なりの段階で健康虚筋だけを動かしてみたいというふうに考えた場合には、側頸部であっても少し上方の方が単独で動かしやすいかと思います。側頸部の下部の方になりますと僧帽筋に覆われています。で、覆われている僧帽筋の量が若干増えてきてますので、 側頸部の下部の方で肩甲胸筋が触れて、で確かにキョロキョロとした感じがあって、そこへ直接針をしてみても、僧帽筋の上部繊維でなおかつ頸部に行っている筋繊維の方がより大きく動いてしまう場合があります。で、まあ、私たちはそういった場合にどうしてもその側頸部の下部の方で打ちたいという時には、できるだけその肩甲胸筋の上に乗っている僧帽筋をその押し出で避けるですね、ちょっとまあ表現がうまくないかもしれませんけども、患者さんが腹臥位でいるとすれば、側頸部の肩甲胸筋の前の方から皮膚ごと僧帽筋をずらすように後方へぐるっとこう胸筋の上を乗り越えて移動させて、でその状態で肩甲胸筋に針をするようなことをしています。ですけども、その僧帽筋の発達が十分ある人の場合には、いくらこう施術さんが避けたつもりで肩甲胸筋に針をしても、どうしても僧帽筋の動きは大きくなります。ですので、まあ、単独で動かそうというふうな場合には、まあ、上方と言いましても C の 1,2 番あたりではちょっと十分動きませんので、まあ、3番4番あたりの高さのところを選択して、侵入してもらえばいいと思います。それで側頸部での侵入なんですけども、まあ、ごく表層にある筋肉ですから、そう深く入れる必要はありません。であまり深く入れすぎてしまったりとかですね、方向が定まらない、かえってその頸椎凹凸起の前方の方に針が出てしまいますと、腕神経層への響きが起きてしまう場合があります。患者さんびっくりして腕にビリッというふうにこうしびれというか電撃が走りますので、驚いてしまう場合がありますけども、皮下の皮膚の下にすぐ触れている筋肉というふうなことになりますので、そう深く侵入する必要はありません。で、まあ、侵入の方向として考えられるのが、患者さんが腹臥位でいるとすると、後方から侵入する方法と、側方から頸椎に向かって侵入する方法と2つあるかと思います。で、その臨床というふうな場のことを考えますと、後方から侵入をしてワニ口で停止のクリップをつけた方が、まあ、針が抜け落ちる可能性は少ないわけですね。ですけども、側方から針を侵入して割り口のクリップをつけますと、そのクリップの重みで針がだんだん抜けていってしまう場合があります。ですけども、実際にその肩甲胸筋単独で動かしやすいという侵入方向は、側方から頸椎に向かって入れる方が動かしやすいことになります。後方から肩甲胸筋のその後面を狙うような形で侵入をすると、いくらその頸椎の上の方で僧帽筋に追われている部分が少なくなってくるといっても、また結局僧帽筋が動いてしまうっていう可能性も出てきますので、まあ、側方から頸椎に向かって侵入をして、でワニ口はなるべく皮膚に近い身体をつまんで、そして、コードの方を鎖骨上下のベッド上に垂れるんではなくて、背部の方にコードをこう誘導しておくようなことをすると、クリップの重みが直接針にかかりませんので、まあ、途中で抜け落ちてしまうというふうなことは生じないかなというふうに思います。それで、まあ、次にその肩甲胸筋に通電を行って、まあ、何がしかの筋肉が収縮を始めたとします。でその時にどうやってその肩甲胸筋であるかというのを、まあ、確認するかということなんですけれども、その側頸部で侵入している場合ですと、まあ、僧帽筋も当然一緒に動く可能性がありますので、肩甲骨は、まあ、なんとなく動きます。で、まあ、上に上がったりとか少し内に入ったりとかっていうふうな動きを感じることがあるんですけども、まず一つその、まあ、何がしか肩甲骨についている筋肉が収縮しているんであろうっていうふうなことを確認するんであれば、腹臥位の患者さんの場合には肩甲棘にその被験者の四肢をこう引っ掛けるようにして、それで下方にちょっとこう引っ張るような形をします。でそうしますと、肩甲骨を上に持ち上げようとしている筋肉が収縮していれば、その下方に引っ張ろうとしている力にこうして肩甲骨が上に動くっていうふうなことが確認できます。でなおかつそれで、まあ、運が良くて僧帽筋が動いていなければ、側頸部で縦に一本まっすぐその肩甲胸筋のラインだけにその収縮というか振動を促進することができます。ではじゃあその時にもし他の僧帽筋なんかも混ざって動いているかどうかですけども、もし、まあ、僧帽筋のその上部線になりが動いているっていうふうなことがあるとしますと、 まあ、その肩甲骨の挙上に対してはそれほどあのテジャーの通電の場合には強い動きを示しません。確かに動きは出てきますけども、あの肩甲挙筋が収縮をして肩甲骨を引っ張り上げている時のその手に伝わってくるこう力というのはかなりしっかりしたものが伝わってきます。まっすぐに肩甲骨を上に引っ張り上げているというふうなあの力が加わりますので、一度経験してみるとあのおそらくまあ間違えるというふうなことはないかなというふうに思います。で、あと、まあ、肩甲挙筋のその通電の場合の侵入部位、まあ、側頸部か肩甲骨上角のやや上方というお話をしたんですけども、もう一箇所その、まあ、選択される部位としましては、その肩甲骨の上角のすぐ内側の部分なんですね。まあ、これはそのいわゆる、肩甲挙筋のまあ底支部のところで骨の際ということになりますけども、あの、まあ、臨床的には意外とその辺のところにこう圧痛なんかが出ている場合があります。まあ、表層の僧帽筋とか、あるいは菱形筋も重なってきますので、そのまま除外しなければいけないんですけども、その通電して動かすためには側頸部とか上角のやや上方が非常に理想的ではあるんですけども、まあ別な意味でそのまあ仮に俯瞰動詞をもう一個取ろうっていうふうな時には、肩甲挙筋の場合にはまあ側頸部に一本刺したんであればもう一個は上角のすぐ近くですね、しかも内側のところになるべく骨の際ですね、ここもあの骨の際から離れてしまいますともう肩甲挙筋とは接触できませんので、なるべく骨の際に侵入するというふうなことをあのしていただけるといいかなというふうに思います。今日はまあ肩甲挙筋についてということでお話をしましたけども、側頸部は本当にあの縦に走っている細い筋肉がまあいくつかありますので、なるべく入念に触診をしてあの決定をしていっていただければいいかなというふうに思います。